心細くて姫君は船でうつ伏せになっていた。こうして逃げ出したことが庇護に知られたなら、負け嫌いな元は追ってくるであろうと思われるのが恐ろしくて、この船は早船といって、普通以上の速力が出るように仕掛けてある船であったから、ちょうど追い風も得て危ういほどにも早く京を指して走った。響きの灘も無事に過ぎた。海上生活二三日の後である。海賊の船なんだろうか。小さい船が飛ぶように走ってくる。などというものがある。残酷な海賊よりも商人の遺族は太夫の言をもっと恐れていて、その夫ではないかと胸を冷やした。浮きことに胸のみ騒ぐ響きには、響きの灘も名のみなりけり。浮きことに胸のみ騒ぐ響きには、響きの灘も名のみなりけり。と姫君は口ずさんでいた。川尻が近づいたと聞いたときに、船中の人は初めてほっとした。例の過去は、唐止まりより川尻押すほどは、と歌っていた。荒々しい彼らの声も身に染んだ。豊後之助はしみじみする声で、愛する妻子も忘れてきたと歌われているとき、その歌の通りに自分をみんな捨ててきた。どうなるであろう。力になるような老頭はみんな自分が連れてきてしまった。自分に対する憎悪の念から、太夫の言は彼らに復讐をしないであろうか。その点を考えないで、幼稚な考えで脱出してきたと、こんなことが思われて、気の弱くなった豊後之助は泣いた。故知の妻子を虚しくすという兄の歌っている声を聞いて、兵部も悲しんだ。自分のしていることは何事であろう。愛してくれる男ににやかに背いて出てきたことをどう思っているであろうと、こんなことが思われたのである。京へ入っても自分らは帰っていく屋敷などはない。知人のところといっても、頼ってよいほど頼もしい家もない。ただ一人の姫君のために生活の根拠のできていた土地を離れて、空想の世界へ踏み入ろうとするものであると、豊後之助は考えさせられた。姫君をもどうするつもりでいるのであろうと、自身で呆れながらも今更仕方がなくて、そのまま一行は京へ入った。九条に昔知っていた人の残っていたのを探し出して、九州の人たちは足止まりにした。ここは京の中ではあるが、赤ばかしい人の住んでいるところでもない町である。外で働く女や商人の多い町の中で、悲しい心を抱いて暮らしていたが、秋になると一層物事が身に染んで思われて、過去からも未来からも暗い影ばかりが投げられる気がした。信頼されている豊後之助も、京では水鳥が陸へ上がったようなもので、食を求める手鶴も知らないのであった。今更肥前へ帰るのも恥ずかしくてできないことであった。資料の足りなかったことを豊後之助は後悔するばかりであるが、連れてきた老頭も何かの口実を作って、一人去り二人去り、九州へ逃げて帰るものばかりであった。無力な出職者になっている長男に同情したようなことを母のおとどが言うと、私などのことは何でもありません。姫君を守っていることができれば、自分の老頭などは一人もなくなってもいいのですよ。どんなに自分らが強力な豪族になっても、姫君をああした野蛮な連中に取られてしまえば、精神的に死んでしまったのも同然ですよ。と豊後之助は慰めるのであった。神仏のお力にすがれば、きっと望みのところへ導いてくださるでしょうから、お参りをなさるがいいと思います。ここから近い八幡宮は九州の松浦、箱崎と同じ神様なのですから、あちらをお立ちになるとき、お立てになった願もありますから、神の庇護で無事に帰京しましたというお礼参りをなさいませ。と豊後之助は言って、 姫君に八幡参りをさせた。八幡のことに詳しい人に聞いておいて、おしというものの中に、昔親の商人が知っていた僧の残っているのを呼び寄せて、案内をさせたのである。この次には、仏様の中で、長谷の観音様は、霊験の著しいものがあると、避難にまで聞こえているそうですから、お参りになれば、遠国にいて長く苦労をなすった姫君を、きっとお憐みになってよいことがあるでしょう。また豊後之助は姫君に長谷詣を勧めて実行させた。船や車を用いずにどこで行くことにさせたのである。かつて経験しない長い道を歩くことは姫君に苦しかったが、人が勧める通りにして辛さを忍んで夢中で歩いていった。自分は前生にどんな重い罪障があって、この苦しみに耐えねばならないのであろう。母君はもう死んでおいでになるにしても、自分を愛してくださるなら、その国へ自分を連れて行ってほしい。しかしまだ生きておいでになるのなら、お顔の見られるように来ていただきたいと、姫君は観音を念じていた。姫君は母の顔を覚えていなかった。ただ漠然と親というものの面影を、今日まで心に作ってきているだけであったが、こうした苦難に身を置いては、一層親というものの恋しさが切実に感じられるのであった。ようやく椿市というところへ、京を出て4日目の昼前に、生きている気もしないで着いた。姫君はお香らしい歩行もできずに、しかもいろいろな方法で足を運ばせてきたが、もう足の裏が腫れて動かせない状態になって、椿市で休息をしたのである。頼みにされている豊後之助と弓矢を持った老頭が2人、その他はしもべと子供侍が3、4人、姫君の付き添いの女房は全部で3人。これは髪の上から上着を着た坪装束をしていた。それから下女が2人。これが一行で、派手な長谷参りの一行ではなかった。寺へ灯明料を納めたりすることをここで頼んだりしているうちに日暮れ時になった。この家の主である僧が向こうで言っている。私には今夜泊めようと思っているお客があったのだのに、誰を勝手に泊めてしまったのだ。物知らずの女どもめ、相談なしに何をしたのだ。怒っているのである。九州の一行は残念な気持ちでこれを聞いていたが、僧の言った通りに参詣者の一団が町へ入ってきた。これも徒歩で来たものらしい。侍従らしいのは2人の女で、召使いの男女の数は多かった。馬も4、5匹引かせている。目立たぬようにしているが、きれいな顔をした侍などもついていた。侍従の僧は先客があっても、その上にどうかしてこの連中を止めようとして、道に出て頭をかきながら、ひょこひょこと追従をしていた。かわいそうな気はしたが、また宿を変えるのも見苦しいことであるし、面倒でもあったから、ある人々は奥の方へ入り、残りの人々はまた見えない部屋の方へやったりなどして、姫君と女房たちとだけが元の部屋の片隅の方へ寄って、幕のようなもので座敷の仕切りをして済ませていた。後の客も不作法な人たちではなかった。遠慮深く静かで、双方ともつつましい愛客になっていた。この後から来た女というのは、姫君を片時も忘れずに恋しがっている右近であった。年月が経つに従って、いつまでも続けている女房勤めを気がさすように思われて、煩悶のある心の慰めに、この寺へたびたび参っているのである。長い間の経験で徒歩の旅を大儀とも何とも思っているのではなかったが、さすがに足はくたびれて横になっていた。こちらの豊後之助は幕のところへ来て、食事なのであろう。自身でお敷を持って行っていた。これを姫君に差し上げてください。膳や食器なども寄せ集めのもので、全く失礼なのです。右近はこれを聞いて、 隣にいる人は自分らの階級の人ではないらしいと思った。幕のところへ寄って覗いてみたが、その男の顔に見覚えのある気がした。誰であるかはまだわからない。豊後之助のごく若い時を知っている右近は、肥えてそうした色も黒くなっている人を今見て、すぐには思い出せないのである。三女お召しですよ、と呼ばれて出てくる女を見ると、それも昔見た人であった。昔の夕顔夫人に、下の女房ではあったが、長く使われていて、あの五条の隠れ家にまでも来ていた女であることが分かった右近は、夢のような気がした。主人である人の顔を見たく思っても、それは覗いてみられるような風にはしてなかった。